Sound set.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2315回、12月17日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは予想外のことで考えが止まるです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。学生時代に私の友人が新幹線で姫路から大阪に通ってたんですが、寝過ごして浜松まで行ったことがあったそうです。予想外のことで考えが止まり、ついに引っ越しを決めたと言ってました。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。会社のパソコンデータが全部クラウド上にあるマシンを使ってたんですけど、今回変えましてローカルに OS とかデータがあるモデルにしました。使いやすいですね。いいな、自由万歳と思ってます。三浦です。
Cネットジャパンにあった記事です。アップル、ボーカル音量を調節できるカラオケ機能アップルミュージックシングを発表という記事が出ていました。今週はスミレさんがお休みなので、ミレさんとハロさんに入っていただいてますが、ボーカル音量を調節して音節ごとにタイムリーに正確に表示される歌詞に合わせて一緒に歌える新機能、アップルミュージックシングというものをアップルが発表しています。12月7日のことでした。この中でアップルミュージックサブスク入ってんのはミレさんだけ？あ、ハルさん
も。私も入ってます。
入ってます。歌詞が出るっていう機能は前からあったんですか？
ありましたよね。
もともとはあります。すべての曲ではないんですけども、いろいろ権利関係の問題があるんだと思うんですけど、大体の曲には歌詞が出るようになってますね。
前からそれを見ながら口ずさんだりはできたわけですか？
歌詞が出る曲に関しては、行単位でのハイライト表示。
ああ。
できてたんですけども。
はい。
今回はもう文字単位のようですね。
行単位でカラオケやれったって、それは難しいですよ。
知ってる曲ならね。
カラオケの曲を覚える練習には今までもなってたんですけども、
うんうんうん、
あとバックボーカルとかデュエット表示とか、はい、そういうのにも工夫がされたりとか。
カラオケ長いこと言ってないですわ。
私も言ってないですね。
ああ、そうなんですね。
しょっちゅう言ってるっぽいですね、ハルさん。
コロナの時は本当に店自体ね、そういうところ行けなかったんで、やってなかったんですけど、最近久しぶりに行ったんですけど、もう全く声が出なくなってましたね。
ああ、そうなんですね。
高いキーが出ないとかそういうことですか？
高いキーが出なくなって、私、同年代の中ではかなり高いキーが歌える方なんですよね。
はい。
例えば米津玄師さんのとかって結構高い曲があったりするんですけど、
は
い、音程変えず、
すごい、
辛かったですね、高いところ。
まあ別に歌の本職じゃないねんから、まあそこはまあまあそれは歌われへんよ、なんだ残念かもしれへん。
はい、はい、
私キー狭いですね。
あ、
下も出えへんけど上も出えへんから。その12月後半には世界中のアップルミュージックのサブスク登録者向けに提供されて、 iPhone、iPad、最新の Apple TV 4K で楽しめるというこの Apple ミュージックシングです。先ほど言いましたような歌詞のハイライトのそうですけども、複数の歌詞を表示できる機能もあると。デュエット歌ったり、バックボーカル歌ったりすることもできる。バックボーカルってダーラララーとか書いてあるの？そんなわけない。バックボーカルってよう分かってないですか？
多分この記事もサンプルの iPhone の画面ありますよね。ダンスダンスウィズミーのその次のダンスが今ハイライトが徐々になってるんです。はい、その下にちっちゃい文字で、You are the light I feel ってある。
こんなん読まれへんよ。
これ、
ちっちゃい。
バックボーカルの部分がこうやって出てるんだと思います、
ね。バックボーカルの人の担当の人のには字が大きく出てるとか、そんなわけない。
多分設定で変えたりできるのかちょっとわからないですけど、実際出てみないと。
具体的に4つ大きな機能がありますっていうのが書かれてまして、ボーカルの音量調節、楽曲のボーカルの音量を調節できます。 アプリミュージックで配信される数百万曲について元々のアーティストのボーカルと一緒に歌うか、リードボーカルを歌うか、あるいは両方歌うかを決められます。
うーん、
まあ、要は昔からカラオケ機能とかで普通の楽曲をボーカルの声だけ消したりする、ああいうこと。
デュエットだとメインの人だけを消すとか、
はいはい、そういうこともできる。
逆にバックが消すができるっていう意味合いですね。
そうでしょうね。
うん、
音節ごとにタイムリーに正確に表示される歌詞、これはまあさっきありましたね。バックボーカル、同時に歌われるボーカルラインをメインボーカルとは別にアニメーション表示させることでユーザーがたどりやすいように工夫。うん、ええー、ボーカルラインか。はいはいはい。線がこう出てくるってことですね。デュエット表示、画面の両側に複数のボーカルが表示され、デュエット曲や複数のシンガーによる楽曲に合わせて歌いやすくなるということで、
うん、
はい、そういう昭和のスナックで男女が歌ってそうな、そういう歌デュエットってそっちしか浮かべへんねんけど私
あ、この記事私最初見た時に、
はいは
い、世界中の最も歌いやすい数千万曲の楽曲が揃うほか、
はい、
今後も楽曲数は増えるというとあるんで、数千万曲でしかも最も歌いやすい曲っていうことなんで、私あまり期待してなかったんですね。日本の、うん、しかも最新の曲っていうのはあんまり対象にならないんじゃないかなという気がしてたんですけど、
ええ、
山村さんが紹介いただいたツイッターの水マロミスターステージマネージャー、
はい、ツイッターの方でね、水マロミスターステージマネージャーさんですね、はい、
多分ベータバージョンで紹介されてるんだと思うんですが、この方が紹介してる曲の中に、
はい、
米津玄師さんの最新のキックバックっていう曲があったりとかしてるんです。キックバックっていう曲めちゃくちゃ難しいんですよ、歌うのが。
あ、そうですか。
その歌いやすい曲では決してないんですけど、
うん、
あのそれもまあ。
どう難しいですか？キーが高いとか。
抑揚がすごい激しいのと、早口な部分もあったりとか、うん、あの曲のテンポが突然変わったりとか。
へー、
まだ私カラオケで歌ったことないんですけど、これはかなり難しい曲ですけど、入ってたりとか、この方のツイートを見ると、
はい、
なんかずっと迷いが入ってるとかツイートありませんでした、
ね。すいません、ずっと迷いがわかりません。
はい、あの、
私もわかんない。
ずっと真夜中でいいのにっていう。
あ、そういうことか。
はい、はい、ずっと迷いっていうね、謎なんですけどね。
はい、
ライブやってるんですけど、ライブでも顔がほとんど見えないらしいです。ライティングの
調整。そういう謎のアーティストさんなんですか、
う
ん、
そうそうそうですね、
はい、うん。改めて聞きますけど、ずっと真夜中でいいのにという名前のアーティストさんなんですね。
はい、そうですね。正確に言うとずっと真夜中でいいのにの最後に丸がついてるんですけど。
はいはいはい、はい。あの、最近ね、まさかアーティストではと思えん名前の人が多くて。
まあそうですね。
あの、緑黄色社会。
はいはいはい。
あれも分かれへんかった。そんなバンドいると思えへんじゃないですか
。ああ、まあそうですね。
まあまあ、それはね、これまでも生き物係とかね。まあ、聞いたら絶対そうじゃないと思うようなアーティストさんはいるけど、
うん、
まあ、さらに分かんないですね、最近は。
まあ、そうですよね。
もうそのうち、時間来たから今日の出演キャンセルとか、そういう名前のアーティストが、ごっつい揉めるでしょうね、現場で。はい、そんなわけで、アップルミュージック、この、
これは非常に楽しみです。
これ、ふと思ったんですけど、この画面の表示って、アップルのカープレイにつないだら、カープレイの画面でも変わらないカラオケの出るんですかね。
あ、出ないです。少なくとも今は出ないですね。
あ、そうですか。
うん、
いや、まあ、あの、別に運転しながら歌えというわけじゃないんですけど、まあまあ、年末年始、ご家族で移動中、暇な時間も多いじゃないですか。
はい、
その、ご家族が、はい。そういう時に運転中、まあ、お父さん運転やけど、ご家族はそこで歌う、みたいなこともあるのかなと思ったんですよね。三浦さんのカラオケ、お箱は何でしょう？
全然歌ってないけどね、昔は稲垣淳一とか歌ってたけどね。はい、
あ、言ってましたね。
最近はほとんど歌ってないから、声が出ないね。もう、全然。
はいはいはいはい。
キーは全然合わないと思う。
はい。楽しいアップルミュージックの後、今度は 3D の iPhone ゲームです。ご紹介ですけども、iPhone ゲームキャストにあった記事です。服も家もコーディネートできる 3D 奇世界 RPG、きらめきパラダイス。iOS、Android 向けにサービス開始。Unreal Engine 4で素材の質感まで再現。という記事が出ていました。私はツイッターでたまたま、このキラパラって最初書いてる人たちがいて、キラパラ最高を着飾ってみんなでおしゃれしましょうみたいなことを書いてる人たちがいて、おしゃれアプリとか最初思ったんですよね。そしたら、女の人、まあ、女の子が 3D でリアルに登場して、 ユーザーは髪型、メイク、服、持ち物ですね、そういったものをこと細かに設定していくことができるっていうアプリやいうことが分かったんです。この手の好きな異性のモデルを好きなようにカスタマイズするっていうゲームはパソコンベースでは昔からあったんですよ、うん、10年以上前からかなりハイスペックなパソコンでは動かなかったんですけど、10年どこじゃないです、20年ぐらい前ですね。でもこのアプリ見た時に、あ、 iPhone でももうそこまでできるようになったんやっていう、かなりリアルな Unreal 4のエンジンを使ってるっていうことですから、私も早速これ収録前にインストールしてみました、はい、結構容量食うと思います。多分インストールしてからまた追加追加でいっぱい入ってしまうので、
あ、
中国のフェイマスハートっていうところが作ったゲームで、確かにちょっと中華系のゲームによく見られる 3D のテイストって言ったらわかりますかね、バトルモンにしても派手な女性キャラクターが戦ったりするようなよくありますけど、
うん、
あの印象がちょっとあれかなと思いましたが、ただやっぱりおしゃれベースのものなんで、まあ可愛らしい女の人、女の子が出てきて、それをユーザーはいろいろカスタマイズするっていう感じですね。ただね、このアプリ、女の子のおしゃれもそうですけど、お部屋のカスタマイズにやたら力入れてるんですよ。
はい、
壁紙、アニチャ、飾るものっていうのね、ものすごい選べるようになってて、理想の家の中で写真を撮りまくるっていうのを、このやるゲームだそうです。
私もテレビ CM で、千鳥さんたちが、はい、CM やってて、ええ、なんて全然雰囲気の違う人が CM やってんなっていうふうには思ってたんですけど、うん、そういうゲームだったんですね。
千鳥のお二人がこのゲームのアンバサダーということになってるみたいなんですけど、CM の映像の中で、千鳥のお二人のつけてるポーズの通り、ゲームのキャラクターがポーズをするもんですから、私はモーションキャプチャーできるアプリかなと最初勘違いしたんですよ。
はいはいはい。
おじさんでも可愛い女の子に変身できるアプリかなと思ったんですけど、そうじゃなかったです。はい。女性の方でもおしゃれ好きなっていう面から見ても好き嫌いがあると思うので、ハマる人にはいいけど、ハマらない人には絶対無理って言われてしまう絵柄かなと私は思いました。
うん、
モデル業界の闇に触れ倉庫に閉じ込められたりする犯罪系のミステリーというふうにもね、ちょっと記事で紹介されてるので、ちょっとこれやり込んでいくとなんか思ったのとは違ういろんな発見があるかもしれません。コロナ以降でこの3年ぐらいもう全世界中の人がマスクつけるのが普通になりましたでしょ、
うん、
つけてない地域もあるとは聞きますけど、それによって人前で顔を出さなくてもいいという考え方がすごく広まったような印象私はあるんですよ。国によっては人前であまりこう顔を出さないという文化の国もあるじゃないですか、
はい、
で日本はまあそうじゃないけど、
うん、
でこの先我々ネットでもそうですね、本名は言わないですよね、ハンドルで呼び合ってますよね、
うん
うん、でそれをもう今違和感ないでしょ、
うん、そうですね、
パソコン通信の頃私は本名を語る派やったんですよ、うん、で今でも山村ってこれ本名で言ってますけど、
うん、そうですね、
ネットの上で行くとこ行ったら私もハンドルでやってるんですよ、どういうことは言えへんけど、うん、そういうふうに昔は個人が持ってる情報を出さないと普通は交流できなかったのが、出さないのはもう当たり前になったでしょ、うん、
普通ですよね、
で、
うん、
私はそれが顔とか物理的なあれは見えるものに対してもそれが始まったんやと思ってるんですよ、
うん、
だから顔も実際に本間もんの顔じゃなくて VTuber としての顔でやり取りする、
うん、
声も自分の声でなくていい、
うん、
全く違うんやけど、ただ会話することによって相手の人柄とか何かっていうのはお互い理解し合って仲良くなっていく、
うん、
という時代がこれが始まったのかなと。
そうですね、
キャラクターを着飾るっていうのもそのうち私が誤解してた部分ですけど、 VTuber みたいにモーションキャプチャーが入ってくれば、
うん、
ね、ハルさんってそんな美少女だったんですね、知りませんでしたみたいな会話をこうやってね、お互いやるような日が来るのかもですけど、
うん、
アイデンティティっていうものがどんどんまた分かんなくなっていく時代に突入していきますね。
まあ確かにね、こうリモート会議やっててもルールつけてないと自分の顔を表示せずに会議に入る人がまあほぼ全員なんで、ほぼ全員なんですよね。でもやっぱり問題にはなってきてて、 やっぱり顔を出さないと、みんなどういう感覚でこの話を聞いてるのかとか、
でしょ？
理解できてるのかって分かんないと。で、そこで一歩進んだところで山村さん言われるように、まあ、アバターでもいいから、出してくださいと。そうすれば、今、分かんないなっていう顔をしてるのか、分かったよって顔してるのか分かると。
はいはいはい。
意思疎通がつながると。
そうですね。
で、なおかつ、本物の顔を出さないので、顔を出したくない人にもいいという時代が来るのかもしれないですね。
昔から日本のその脳っていうのは顔の表情ないじゃないですか、お面で。
そういえばそうですね。
でもあの面つけて悲しんだり喜んだりを表現するじゃないですか。
はいはいはい。
だからもちろん VTuber 的に顔の表現があった方がいいけど、私はかえってないのでもいいかなと。人物の首がそこに映ってれば、その人の挙動だけで理解してないなとか、あ、これは理解したかなとかいうのが伝わるような気がしますね。
うん、
私の好きな特撮ものでもヒーローもんはみんなマスクかぶってる状態やから、ま
あ、無表情ですね。
無表情なんだけど、アクションとかいろんな喋るヒーローもいれば喋ないヒーローもいるけど、それで伝わるもんがあるから、
うん、
そういうものも映像の中ではあるかなと思いますね。
先ほど山村さんが言ってくれたように、ゲームの中で部屋をいろいろ着飾れるんでしょ、
ええ、そうです。
そうすると、もしかすると、ハルさんホームスケープだと思ってやったら楽しいかも。
いや、この記事だけ読んで、画像だけですね、記事の写真だけ見たときに、はい、ホームスケープもそうなんですけど、要は広告と実際のゲームと全く違うゲームなのかなと一瞬思いました。
はいはいはい。
そういう系統のちょっと画像かなと思いました、
ね。はい、じゃないですよね。今度は本当にバーチャル美少女なんですけど、VTuber なんですけど、記事が IT メディアさんの方にありまして、後期高齢者 VTuber グループ爆誕、実年齢85歳の美少女がデビュー、チャンネル登録してくれんかのという記事がありまして、このしてくれんかのはお年寄りなりの表現なのか、あるいは今お話に出てくる団体はオタグループとアルファベットで OTAGROUP なんですが、広島市なんだそうです。で、広島の方の方もなんとかかのという語尾はお使いになるように私は思ってて。
私も思います、ね。
だから高齢者なりの表現なのか、広島の方の表現なのか、あるいはその両方なのか。三浦さん、愛媛やから広島の方の方のお知り合いいたりするんじゃないですか。
あ、そうですね。そもそも隣の県の愛媛県もそういうトーンで話すところがあります。そうかのっていうことはよく言うので、多分普通の会話なんじゃないかなと。
ですか。
思います。
後期高齢者で構成される VTuber グループメタバーちゃんのプロジェクトを開始したというんですね。まずは85歳の女性が中の人を務める VTuber ひろこさんがデビューしました、
うん、
75歳以上の女性で認知症の診断を受けていないなどの条件に新メンバーの募集も始めていますということで、なかなか攻めてますね。
攻めてますね。
デビューしたひろこさんは広島の方で、孫に勧められて VTuber デビューしましたということなんですけど、映像的には女子高生なんですよ。ちょっとアニメタッチの絵なんですけど、
はいはいはい、
で全然おばあちゃんという感じではないんですが、中の人はどうも本物のおばあちゃんなんだそうです。
声は変えてないですね、そのまま。
ああ、そうか、 YouTube で見れるんですね今ね。
そうですね、
はいはいはい、
でなぜか会員番号を1番ではなく0番なんですね。
おお。これはあれ、誰か入ったら抜けようと考えちゃう。自分ゼロ枚からあいつもおりますけど、なかったらいいか。このオタグループさんの企画背景は、後期高齢者バーチャルアイドルグループが挑戦は何歳からでも遅くないことを証明していくということなんだそうです。で、新メンバーは来年1月11日まで募集中で、専用フォームで受け付けるということになってますね。歓迎する要項は歌が上手、パワフルなど、応募にあたっては VR 機器はいりませんということでした。YouTube でもすごい高齢でグランドセフトオートとかやるおばあちゃんいらっしゃったじゃないですか。
そうなんですね。
うん。もちろん自分一人で全部やれるんじゃなくて、そういうセッティングしてくれる人がいて、うん、で、パソコンにソフト入れて、あとはもうひたすら撃つ、殺す、やっていくんですけど、おばあちゃん。まあ、でも上品なおばあさんなんですよ、でもその方も。
はいはいはい、
ただ結構ご高齢で、で、なんかギネスに載ったんですよ、その人。そういうパソコンゲームのシミュレーションゲームの、あのなんか大会とかでやってて最高年齢っていうので、 あ、じゃあ今日やりますねと、めっちゃうまいんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。いくつになっても好きなことであればパソコンの上ででも頑張れるんかなっていう感じはありますけどね。我々こうやってずっとパソコンとか向き合ってきてるから、まあスマホもそうですけど、
うん、
なんか年いってもそんなん全然大丈夫とかどっかで思ってるでしょ。俺はちょっと違うぞと、その他の同世代の人があたふたしてても俺は大丈夫やねみたいな、なんか感覚ないですか。
まあまあ、まあまあ、うん、僕もありますね。うん、そうじゃないのかな。
多分ひっくり返されちゃうんですよ。
そうなの。
自分よりもっとできる人がいて、その人から、うん、なんだ、山野さん結構できるって聞いたけど、やっぱり年やねとか言われて、つしょみたいな、俺より年上のやつ言われてるとか、思う日があるかもしれませんよね。それでほら、専門分野とかしちゃうじゃないですか、みんな年ってやっていくと。
うん、
触れてない分野絶対あるから、うん、そこ前に出されたらダメですよね。まあ、そうですね。どうです、やったことないこと高齢になってからやる、
何しましょう。
メイク、
メイク。
これはきついな。ミルさんどうですか。なんか
月並みですけど、上空からパラシュートで降りてくるみたいなことやりたいですね。
ああ、パラグライダーとか、ああいう感じ
みたいなとか、もう本当にダイビング、そう、スカイダイビングとか、やってみたいですね。
あ、それは私もやってみたいですね。
ね。
あれ、でも体力いるんじゃないですか。
体力ね、やっぱ風にあれだけ当たるから。
そう、風圧にあれ、うん、訓練もあるでしょ。あれ、いきなり教育みたいなのに行って。
いや、それはいけると思いますよ。そういう
の。ね、でも、その飛行機乗るとこまでよくても、上上がっていって下見て、やっぱりいいですって
な、うん、いや、もうそれはわかんないね。うん、やったことないから何とも言えんけど。
そう。ええー、いや、もうお金払ってでも僕許してくださいとか。これはもう無理無理って、なるかもしれないじゃないですか。
飛び立つまではそうでしょうね。
スカイダイビングじゃないですけど、今ちょうど NHK の朝ドラでパイロットの卵の話やってますけど、あの飛行機の操縦はやりたいですね。やっぱあれ見てまたやりたいなと思いましたね。
確かに。
昔やらなかったですね。マイクロソフトのあのシミュレーションとかやらなかったんですか。
マイクロソフトのやったことないんですけど、
あれめっちゃリアルです。
8ビットパソコンの時代にザココピット。はい、ザココピットっていう。
ありましたね。
着陸だけのシミュレーションなんですけど、それはちょっとハマってましたね。
その、本物はそんな長いことないと思いますけどね。
飛行機の免許は欲しいなとは思いますね。
確かに。楽しそう。
当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけて、ツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただきます。12月6日、ヨシリンクさんからは、クロアチア VS 日本、アベマで FIFA ワールドカップに負荷がかかっているという悲鳴が、Apple TV 経由は画質も落ちず、接続も安定して見られておる、といただいてまして、もう、この間でクロアチア戦で最後引き分け PK で負けちゃった、みたいなね、ことでしたけど。
以来ですね。
あれ、12時からやったでしょ？
はい。
なんかアベマ TV で始まるんやなーって編集しながら見てて、うん、次気づいたらもう布団入って寝てたんですよ。いつの間にかもう眠さに負けて寝てしまうようなのが私にはあって。
はいはいはい。
12時でしょ？で、次ハッと起きたら5時だったんですよ。うん、うわ、どうしよう、編集全然できてない、頑張らなと思って。で、編集しながらアベマの振り返りできるでしょ？巻いてっていうか、スライダー動かして、
はいはい、
で、ちょっとずつ動かして、途中でどうなったかだけ、リアルタイムで見てるつもりで見んねんけど、やっぱりもうええわ、と思って最後までガーッ送って、あ、これで負けたんか、と。
私はサッカー嫌いなんで。
嫌いなスポーツ多いね。はい、サッカーの何が嫌なんですか。
なんか、まずあれ、基本90分ですよね。
はいはい、
試合ね。で90分全力で走り回って1点2点って何って感じなんですよ。
しゃあないやつ。それあんだけ広いねんからしゃあない
じゃん。いや、広さの問題なのか、まあ、ルールの問題だと思うんですけど、片一方が3点も入れたらもう勝負決まりですよね、あれね。
まあね、逆転しにくいからね。
なんと非効率なスポーツなんだと思います。
リアルタイムで見てるとね、負けちゃうとかね。はい、
あ、それみんなよう言う。
そう。で、まあもうなんか悔しいから見ないようにしようと思った試合が勝つとかね。うん、
はいはいはい。
いつ見んねんっていう感じですね。
はいはいはい。
うちの妻も見てたんですけど、なんか見た時に負けて、で、私も妻が見てるから私も見てたんですけど、あ、負けたって、まあやっぱり負けると若干悔しいのよね。もう、みたいな。もう次は見ないって言って見なかったら勝ったりね。
はい。 覆面して見てたらいいじゃないですか。
覆面、いや、そういう。
テレビからは、三浦さんが見てることバレないから。
なるほど、なるほど。
そこは三浦さんの、三浦さん黒目で、ね、いや、これでも三浦さんやな、マスクしてるけど、これは三浦さんやなって、わかるかもしれんけど。
うん、そうね。
ケン・アーカバさん、レッド・ペガサス31さん。AirPods Pro の第一世代の交換プログラムでノイズが激しくなった AirPods Pro を Apple Store 丸の内で交換してもらったら、ノイズだけではなく音質も驚くほど良くなった。音が悪いと思っていたのは壊れていたのか、といただいてまして、その後改めて音はまあまあなんだなということが分かった。音は悪くてノイズが出ている人は交換プログラムで相談してみてはいかがでしょう。購入してから3年までなので気をつけてください、といただいてましたが、私これ該当してて、そういえば交換行ってないわと思ってて、うん、まあ聞けるからええかなという感じなんですけど、ひょっとしたら音悪いんかもしれないんですよ。
そうですね。
聞く時間長いから、今ポッドキャストと音楽聞くでしょ。
うん、
うん、だからそんなんで手放せないんですよね。
そうよね。
店頭持って行ってすぐに交換にはならないんですかね。
多分なると思いますけど、
後日配送とか、第一世代のプロの在庫がどれぐらいあるかによる。
あ、まあまあね。充電器は交換してもらったんですけどね。電池切れだからね。本体は交換してもらってないね、そういえば。そういえば、第二世代の AirPods Pro、どんな感じか、どなたも送ってきていただいてね、また感想を聞いたりですね。
はい、第二世代使ってますけど。
あ、どうですか？
いや、あんま変わんない。第一世代と。
もう変わんない。
有意義な感想はあるよ。今みんな歓喜になりました、それで。
いろんなレビューで、すごい音質向上とか、ノイズキャンセリングがすごくなったとかっていうのをよく聞きますけど。
音量調節便利。
あ、音量調節、そうですね。iAirPods の方。あれは確かに地味に便利ですね。
うん、12月4日、ゲン11さんからは、今は米びつ、計量器、ライスストッカー、誰も持ってない発言は、関西人に向かって、今はたこ焼き器などどこの家にもないわというに等しい暴言といただいてまして、はい。森先生参加されてた時ね、そうそうそう。お米を家に買ってきて置いた時に何に入れてるいう話で、スミレさんがなんかでっかいタッパーに入れてるっていう話されて。
そうですね。
ハルさんのとこどうなんですか？どんなか入れ物があるんですか？
タッパーですね。私も。
え、なんでみんなタッパーなんですか？
なんでなんで
って。え、タッパー出し入れしにくいでしょ、だって、そんな。
でっかいタッパーあったって、米を入れるタッパーですよ。
そういうのが売ってるの？
そういうの売ってるんです、
は
い。
ありました。
だから、パカッと上は大きく開くので、はい、そこからお米は出しやすい構造になって、
コップで何合かすくうってこと。
ああ、そうそうそうそう。
ああ、
そうそう。
まあでも昔のライスストッカーやったら、1、2、3のボタン押して、それだけで適量が降りてくるから、
ありましたね、
カップがなくてもそのままで釜でそれ受けたらよかったじゃないですか。
うん、ありましたね、そういうのね。懐かしい。
そうか。そういえば米別、あちこち皆さん使ってるということなんですかね。
なんですね。
お茶ってほら昔からしけたらあかんから密閉する箱に入れるんやけど、大昔ってプラスチックとかの技術がない頃は木の箱の裏側にブリキみたいなのがあって、で、蓋の裏もしてたって、こう、蓋きっちり閉めたら空気入れへんのがあったんですよ。
はい、はい、はい。
米もそういう入れ物あったんちゃうんかなって、昔は。米びつは。って思ってんですけど、これはわかんない。現地一さんおっしゃる、今はたこ焼きなどどこの家にもないっていう関西人に向かってる。それは私も思いますよ。今関西人そんなたこ焼き器とか持ってないと思う。
どうなんでしょうね。
絶対なんか大阪の人さして、いや、大阪には必ず家にたこ焼き器あるって言う。うちないもんだって。うちの親戚もないもんだって。結構ない家をいっぱい知ってるから、それはそう思うだけなんちゃうんで、リアルな感じで言ったらそのでもないよっていうのは。
そうなんです
ね。あ、私逆ですね。リアルな感じで言うと、私、持ってない家を知らない。山村さんが初めてかも。
え、ほんまに？
うん、関西の人で。
だって、いや、いると思ったことないもん、だって。売ってるから、周りで。どこでも。
まあ、それもありますけど、はいはいはい、やっぱり家でもやりたいなというのは、お好み焼きも家でも作りますし。
まあ、お好みはやらんことないけど、たこ焼きはうまいことやかれへんからね。
そんなことないですよ。
ほんまに？
で、家でやると、タコだけじゃなくて、いろんなもの入れられるじゃないですか。
そんなん邪道や。それは許されない。私、子供の時に、納豆を入れてるタコ焼き食べたことがあって。
納豆は
納豆。あ、納豆って甘納豆ですよ。甘納豆、お菓子のね。
ああ、いや、それは違うでしょ。
Apple News ラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの予想外のこと。 iMac を修理に出しに行くときに落として結局新品を買うことになったとか、 AirPods Pro をなくしたと思って買い直したら郵便受けに納品されたものとなくしたものが一緒に入っていたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの12月の予定をお伝えいたします。12月のマグネットのオンラインの定例会は12月21日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は12月20日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボワー。